寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
4月になりました。たっちゃん、今年度も元気にお願いいたします。
はい、5年目おはようございます。
おはようございます。
おかげさまで、ご協力くださるスポンサーの方々ありがとうございます。改めて御礼申し上げます。で、今日は実は、すごい方、
はい、
先月に引き続き、ゲストです。まあ、木内建設の木内不二雄社長、まあ、そのどうして今日ゲストでお越しいただいたかっていうことの紹介を含めて、今日はほとんど私のお話で終わらせていただくつもりでいるんですけど、次週からいろんな話を伺いたいと思うんですよね。動画で、特にインターネットの YouTube ってやつ、未来のかけらっていう動画を放映しています。ぜひご覧ください。これは菅健太君、役者です。三丁目の夕日、オールウェイズっていう西岸良平の漫画の昭和の時代を、名画ですよね、あれ名画、素晴らしい映画。その主役って子役やってた子ですよ、菅健太君。それが大きくなって未来のかけだという今回のその動画の主役やってます。脇役、これがまたいいんだな、武坂直政、六平と書く人、武坂さん。2011年の3月11日、東日本大震災。風間颯太君、実はこれ実在の人物、この主人公ね、菅健太がやっている主人公、風間颯太君は幼稚園児だった。家は津波で破壊された。親友和樹も父を失った。そして二人は離れ離れに、つまりどこへ住むかっていうことだよね。そして15年、2026年3月、颯太は20歳に、そして大工の見習いとして働いていた。そんな颯太に棟梁、これが武坂さんなんだよね、棟梁から新築現場での物置をお前が作れという指令が出た。初めて任された一人仕事、図面を頭に叩き込んで建築に挑む、あるいは建設っていうのかな、まあ後で藤尾社長に聞こうと思う。ちっちゃい建物、建築というのが建設というの、挑む颯太。母屋の上棟式の日、要は建前ってやつ、その日に一人の青年が現場を訪れた。勝樹だった。かつて二人で子供の頃作った秘密基地、それが今回の物置だったわけなんだけど、そしてその秘密基地は津波に流された基地であったが、そのドアの鍵は颯太が拾い保管してあった。その秘密基地での上棟式でもあった、現場を訪れた青年、彼は父を津波で失い、母は再婚、そしてその新しいお父さんがかつての住居であるところに新築をということで、その中で和樹は物置の摂取となって颯太に頼むんだと。保管しておいた秘密基地のドアの鍵は颯太がそっと和樹に手渡したって言うんだけどね、実はこれは平成15年の政府が実施した私たちのふるさとの10年先の物語、東北を元気にする作文短編映画プロジェクトっていうやつの最優秀賞を得た。それをその要は短い短編映画にしたんだよね。で、当時岩間颯太君、風間じゃねえ、岩間だよ、岩間颯太君のその震災から4年と半年、感謝を忘れないっていう作文を映画化したもんなのね。で、岩手県大槌町が舞台なんだけど、大槌町の人たちっていうのは津波を悲しいもの、辛いものとして表現しない、あったかい場所にしたいとして生きていくっていうことを、目指してるっていうところが原点にあって、この映画ができて感動しちゃうんだよね。それでその映画だけじゃなくて短編映画だから、わずか10分ぐらいで終わっちゃうんだけど、その創作の舞台裏がその後の乗ってくるんだよね。それがまたいいんだよ、
メイキングシーンですね。
メイキングシーン、そうです、そうです。っていうところで、実はね、木内建設の藤尾社長が若かりし頃で、当時はその社長でも何でもなかったと思うんだけど、先代が社長だったんだけど、昭和47年にその静岡を襲った七夕豪雨ってのが
あ
った。そんなもん知らない人もいっぱいになっちゃったんだよね。で、その時に僕の先輩がね、 その実は木内建設さん、今でっかい建物屋をおやりなんだけど、小さな個人の建物とかアパートを作っていたっていう歴史があるんだよね、木造なんかでね、長屋なんか作ってくると。でそこの僕の先輩がそのまあ結婚したその奥さんの実家が木内さんでおやりになった長屋を持ってた、それが長尾川の氾濫で、長尾川っていうのは静岡東湖の横流れてる、あるいは立花行く途中流れてる、普段は水なし川なんだけど、それが一気に水が出て、そして溢れちゃった、決壊。そしてその下に住んでたもんだから、その先輩の一気にアパート持ってかれちゃう、なんか持ってかれちゃうって、あの津波じゃないから家が壊されるわけじゃないんだけど、浸水しちゃって畳すべてダメなんだよね。そしていろんなその被害がいっぱい出た。刑務所の周りなんか水が引くのに3ヶ月4ヶ月かかったんだよね、あの頃。
そんなに、
そんなにひどかった。そのぐらいの豪雨だったよね。でそれがね、なんと1週間でその畳が入ったんだよ、そのアパートに。どんなにその時のその住民、アパートの居住者助かったかね。それをね、
またそうすれば住めますもんね。
住む。それをね、その至るところで困ってる時に木内さん、木内建設がバンとやってくれたのね。でそれでその先輩がものすごい感謝してて、木内すごいぞっていう話で、後で聞いたらもう畳が揃わないんで愛知県からみんな持ってきたって言うんだよね。だからそのつながりというか仕事上のから、でその時に昭和47年に名前を知ったのが木内建設だったのかね。でもともとその頃はまたこっちも若いし、藤尾さんも若いし、当然お顔つなぎってのはないんだけどね。でその時にそれが第一印象。そして実はその何十年も経って僕が床屋行ってるね、その床屋さんがこの建物きれいにできてんねって、今流行りの木造で洒落たデザインでさ、なんていうんだ、こう隠れたライトっていうの、なんだシーリングライトっていうのがなんかあんじゃん、隠れたの、はい、間接照明ので、洒落た床屋なんだよね。でこの建物どこの大工さんって聞いたらね、親方っていうの大将に、床屋の大将に、そしたらこれは木内さんでやって、いや社長はまだ来てくれるんだよって。え、社長って誰って、藤尾さん。それ自分が建てたっていうことで社長が来て、それ聞いた時にやっぱりそれはすごい。でこれはやっぱりね、今静岡県で建設って言ったら木内建設外しちゃ語れないよ、今静岡県で。でその社長さんがね、その小さな建物を建てた時代があって、その時のその建ててくれたという世襲に対して床屋買えないっていうんだもん、床屋なんかどこでもいいって人が多いだよ。でそれは俺もそうだからさ、一軒決めるとずっとそこだからさそうでもそういうとこってねすごいなと思って、まあどっかでなんかこう話できないかなと思ってたら、うまい具合にいろんな 会議で会合でってこう顔つなぎができるようになって、で今日に至ったわけ。だからその要はなんで藤尾さん今日の新年度の最初の会のゲストかっていうところは、人への思いが、こっちの俺の勝手な思いなんだよ、俺の勝手な思いなんだけど、人への思いがあって、やっぱりいろんなお客さんを相手にしながらの商売だと思うんだよ。でもとっても小さい人を大事にしてくださるね、で最初は弟さんの秀幸さんだったんで、あの顔つらいが仕事の関係だから。でそれからだんだんその藤尾さん、まあ社長として あのお話がさせていただけるようになって、これありがたい。
心ある仕事をしている人たちっていうのはどこかでお互いにやっぱり気にかかっているんですね。
ありがたいね、そうやって言ってくれるとね。そう
では、来週からもいよいよ、それではね、木内建設、木内藤尾社長に登場していただきながら、こういうお話続けていきますので、またお楽しみに、
お願いします。それからあの未来のかけら、皆さんぜひ、見てくださいね。 YouTube です、お願いします。